それでは今日はアイザヤ書の52章の初めの部分、1から一応10ということです。このところをですね、最初のところは少し分かりにくいかと思いますが、古い盾、古い盾、これは51章からの方からつながってきておるわけです。51章の17節ですね。これは誘拐で今イザヤ書をやっていますが、目覚めよ、目覚めよ、立ち上がれエルサレム。ここだけいきなり読んでも分かりにくいんですけども、これが言われているユダの国は神様に対して間違ったこと、大きな罪を犯していったために大きな裁きを受けて、バビロンからの国の攻撃を受け滅ぼされ、そして遠い国に捕囚となって連れられていったわけですね。でもその期間、半世紀、50年を過ぎて、ようやく帰ってくることができるようになったということです。でそれを17、18の後半ですね、死の手から憤りの杯を飲んだとか、よろめかする大敗の伏した都、破壊と破滅、住居にあるようなことは、そういう外国によってですね、徹底して攻撃され破壊された状態で、その期間は神様の裁きを受けた期間だったけれども、その時はようやく済んだのだと、ということですね。それで、目覚め、立ち上がって、新しい力を得て、そうした捕囚の暗い状態、奴隷のような状態から祖国に帰ることができると、そういった状況だったんですね。そしてさらにそれをそのままついて52章と区別されていますが、ほとんど同じ内容ですね。この古い盾、力をまたいシオンよ、シオンっていうのは、これはエルサレムのところのですね、一つの丘に過ぎないわけですが、シオンとかエルサレムとか言ってるみんな、このユダの国の人たちを指して言ってるわけですね。それで、このユダの国の人たち、そしてまたユダの国が住んでるエルサレム全体をも指して、こういうふうに言い換えられています。要するに、長い半世紀を超えるような、あるいはそれ以前のさまざまな戦いや大混乱、戦争の時代、それが終わってようやくですね、祖国に帰ってこれるんだということが言われておって、それをこの神様がですね、民に向かって新しい力を与えるのだから、そこから立ち上がりなさいと言われておるというところです。そういう状況なんですね。立ち上がって塵を払え、囚われのエルサレム、今まではそのように実を囚われた、征服されたところだったわけです。そして、3節に、あります2節からですね、首の縄目を解きなさいとか、囚われていた、これはそういうふうに、新バビロニア帝国という大きな国に支配されていた状態がここからも返されると、銀によらずに買い戻される、その囚われの状態から一方的に神様にですね、買い戻されるということをここで言ってるわけです。でそういうふうにですね、ここのところは民族、国家が大きな囚われの中、あるいは捕囚という大変な状況、滅びる寸前まで行っていた、実は国は滅びたんだけど、民族はバビロンの都で生き延びたわけですね、神様の憐れみで。でそこからの解放をテーマにしたところなんです。だけどここの区切りの6節を見たらですね、あなた方はそのバビロンの都から解放されますよという外的なですね、国から外に自由に出て、エルサレムの独立ができるんだと、あるいは民族の独立ができるんだと、そういうことを強調して言わないでですね、意外なことですが、この6節、そのさっきまで書かれてあったような非常な困難、暗闇、民族的危機、そこから解放されてですね、何が到達点かというと、単に外側の社会体制や政治体制が自由になるということでなくてですね、私の名を知る、私が本当の神であることを知ると、こういうところが到達点だと言われているというところです。 これは太平戦争でですね、日本が徹底的に敗戦したために占領されとったわけですね、当然のことながら。もっと昔だったら北海道とか九州とか取られてしまったとかわからないと。だけど、そういうことはほとんど取られないで、ほとんど元通りですね。北方の小さな島のことは未だにありますが、もっと昔だったら本当に北海道ごと四国ごと取られたというふうなことすらあったような事態もあったわけです。ですから、そういう占領されておればですね、そこからの解放、沖縄もずっと、まあ、言ったらアメリカの支配下にあったのをやっと解放されたと言ったら、政治的社会的に解放されるということは最終目的なように誰でも思うわけです。ところがですね、ここで見たら分かりますように、それでとどまらないと。本当の目的地はですね、そういう政治社会的な自由独立とかいうことでなくって、神の名を知るというところ、それが最終的到達点だというところに聖書らしいところがあるわけですね。もちろん独立の方がそばまれとったら、それは独立するに越したことないわけです。だけど独立がなかなかできない、そういったところもいろんなところであるわけですね。例えば黒人奴隷でも長い間、リンカーンの1866年のようなああいうようなところまでですね、なかなかできなかったわけです、リンカーンが出てくるまで。けれどもですね、そのような状況でありながらですね、神様の名というのは本質ですね、神様がどういう方かっていう知ることはできる。そういうところをいつも神様導こうとしているわけです。たとえですね、それに国家社会の独立がなされなくても、なされるのを越したことはないけど、なされなくても神様のを知る、神様はどんな方かを知ることができるように神様を導こうとされているということです。そして神様が身をここにいると、ありありとですね、神様がおられるっていうのが分かるようになる。こういうようにですね、ここのところは現在の私たちにおいても非常に身近な問題になってくるわけです。さまざまな混乱状態、あるいは自分の肉体が病気であったら、もう囚われてしまってですね、病気もひどくなったら本当に文字通り囚われて動けない、ベッドから動けない、あるいは自分の家から動けないというように、病気もひどくなると囚われてしまう。けれどもその中で私たちが導かれていくのはですね、病気の体も不治の病、例えば癌というのはたくさんの人がこの頃もなるわけですね。男の人だったら2人に1人ぐらいもなるぐらいと。重くなってきたら身動きできなくなる。だけどそこからですね、神様の名を知るようにと、神様そんな状態の中で身をここにいると言われるような神様、そういうところへ連れて行ってくださるという、非常に私たちのある意味では身近な、そういうふうなことが、このちょっと一見分かりにくいような記述の中にですね、実際の今から2500年も前の歴史的な記述をする中で、そういう真理が組み込まれているという、聖書っていうのはそういう本なんですね。で、ほとんど多くの場合はでもこういう非常に分かりにくいものだから、全体としても旧約聖書なんか読まないというクリスチャンも残念ながら非常に多いと。あるいは表面だけ読んで一方的にですね、誤解してしまったまま、あ、旧約聖書こんなんだと、非常に深い内容があってもそれはみんな見逃してしまって、戦争したとかなんとかいうところだけを、あ、旧約こんなところだと、まあ、そういうことを言う人は本当によくあるわけです。で、こういうふうにですね、この混乱と闇があっても浮かび上がっておくのは一体何なのかというと、ここでもですね、ここの本来のこの言った四次章以降は、ユダの人々が遠いイラクの地方ですね、今から言った。そこで囚われている人たちが帰ってくると、新しい出エジプトということなんですけど、このイザヤ書でここに書いていることはですね、人々のたくさんの姿がここで描写されているんじゃなくて、そういうふうな、この新しい時代の中に浮かび上がってくるのは神様の大いなる姿だ、ということなんですね。で、このことはすでに前に一番最初このですね、このイザヤ書の大きな区切り、これは40章から大きな区切りになっていると、これはまあ今までに何度か言ったはずです。39章まではアッシリアという大国が攻めてきて、このイスラエルが敗北して、亡くなっていった、イエスよりも700数十年昔、 40世以降はそれから大分後の時代ですね。バビロンの捕囚の前後、捕囚から解放という時の前後になる、捕囚解放で、ここにもですね、さっきの2節、今日のところとよく似てるんですね。この演説書の我が民を慰め、そして2節に苦役の時は今や満ちて彼女のとは、これはユダヤ民族、ユデサラミの人たちをこの女性に満ちて彼女とか言ってるわけです。散々苦しめられたと、今は死んだと。そこでこの呼びかける声が来て、あらぬに道を備えるという新しい時代を到来したのだと。そうしてここでもですね、その次にその新しい知らせ、良い知らせ、9節、40章の9節です。後で今日のところに戻りますが、この40章の9節でもここでも良い知らせっていうのが出てくるわけです。この良い知らせっていうのがですね、これが中国語で言うと福音になるわけです。福音書って言うけど、これは中国語の訳をそのままもらったのですね。初めから日本語のように思っている人が非常に多いわけですけども、信仰とか希望とかこの二語熟語っていうのはほとんどみんなこれ現代も使われている中国語なわけです。それで、福音、福っていうのは喜ばしい、良いですね。因っていうのは訪れ、ただの音ではないですね。音っていうのは訪れっていうのは知らせという意味です。音信っていう言葉がありますよね。音信がない、音信訪れがない。それでこの良き知らせ、良い知らせっていうのは中国の訳では福音とまあ訳していたわけです。でこれがギリシャ語では、ギリシャ語訳ではユーアンゲリオンですね。ユーっていうのは良いという説得語です。アンゲローっていうのは知らせるという意味ですね。でユーアンゲリオンというと良い知らせで、それは中国語では福音、福は良い、幸いな訪れ、知らせ、英語で言えばグッドニュースということです。で、良き知らせを伝えるもの本当に幸いだと。でですね、この新しい時代の良い知らせを伝えるもの、そしてここで浮かび上がってきたのがこのイザヤ書の40章の9節の終わりから10節、見よと出てくるわけです。このさっき言ったように解放された民が帰ってくるんだから、たくさんの民の描写がいろいろあっても良さそうなものに、あえてそれを書かないで、いわばこの歴史の地平線の彼方に現れてくるのは神様だったということなんです。大きな時代の変革にあってですね、さまざまな王や帝国や軍隊や軍事権力者が、そういうものがこの世の一般歴史で現れてくるとみんな思ってるけども、霊的に本当に示された人にとってはですね、神様がその大きな歴史転換期の地平に現れてくると、そういう全く違った見方をですね、聖書はしておるということなんですね。見よ、主なる神と。今日のところでもそれがそのまま来ているわけです。今日の52章の6というのは、そういうふうに前のところを受けておるわけです。こういうふうな、これが啓示ということなんですね。普通に見てたらいつの時代でも次から次へと権力者ら大きな武力を持った者たちが絶えず戦争をして征服しちゃったりしているのに、聖書の世界では全く違ったものが浮かび上がって見えてくるという、こういった見方をずっとですね、本当に神を信じる人たちは今日に至るまで何らかの形で受け継いできたということですね。だからこそ希望が見えるということです。神様を信じない人にとっては次から次へとですね、グロテスクな怪物みたいなものが見えてくる。だけど神を本当に信じた人はそういった彼方にですね、神様が浮かび上がってくるというぐらい違うということなんです。今日のような原発、原子力発電というのも、もともとは原爆を開発するその副産物として、いわばそれをある意味ではですね、維持補強するためにもああいう平和利用という称して、元一番出発点は原子力潜水艦に使われ、それからその原子炉が、エネルギーを取り出すというような形にもなっていったわけです。もともとはそういう、もう軍事の目的、そういうふうにですね、この地平に核っていう大きな問題が、グロテスクな怪物みたいなものが確かに浮かび上がってきてですね、何十万、百万年もっていう制御できなくなって、そんな大きなものが世界の人々の間に、特に日本の まあ、浮かび上がってきたけど、それだけ見てたらそれに圧倒されてこれどうなるんかと思うわけですが、そういう時にこそ私たちはですね、そのしっかり神様を見つめたら、その彼方に神様はですね、もっと巨大な姿でですね、大きな姿で現れてきてるんだという、まあ、そういったことをですね、聖書は、まあ、この6節のような、そういった時にこそ私の民は私の名を知るのだと、で私は本当に神であると、身をここにいると、それを分かるようになるというふうに言われている。イザヤ書の内容がなんか非常にスケールが大きくて奥が深いっていうのは、これを知れば知るほどそういうことがある。この世の評論家を書いたものはもう全然この小さなものでしかないということですね。で、そこからこの7節にですね、さっきのところと見てますけれども、そういうことを告げる。で、それはさらに俺を言い換えた表現がですね、何がここで良い知らせと言われているか。究極的に良い知らせはですね、あなたの神は王であると。王となられたところを訳してますが、王である。これがですね、良い知らせの一言で言ったらこういうこと。この世は軍事力が王であると。大きな帝国が、まあ、神であるとか、そういうことを言うんだけどもですね、実はさっき言いました、神が浮かび上が、神様が浮かび上がってきて、神様こそ本当に王として支配なさってるんだと。それこそが本当の永遠に変わらない良き知らせだというんですね。そこにですね、本当の意味のシャロームがあると。この平和っていうのは前から言ってますが、これも中国語なんです。今日日本語のような平和っていう意味、むしろこれひっくり返した和平ということはですね、中国語の分厚い辞典を調べますと、和平というのが今日本語で平和って言ってるような意味での一番ぴったりそうだと思います。日本語でも和平ということを使いますよね、和平構想とか。で、この平和っていうのは前にも何度か書いたことありますが、一般的には戦争がないという否定的表現で表されるわけですが、ヘブライ語のシャーロンは中国語と違うわけですね。シャロームというのはシャーレームとかシャーラムということはコンプリート、神殿が完成したというふうなところにも使われるわけです。全うする、完成する、満たすと。そういうふうに、神様が王であるからこそですね、すべてをお支配なさっているから、良きものも支配なさって、それをいただく。そしたらそこで満たされる。そういうことが満たされた、コンプリートされた状態がシャロームであって、単に戦争はないのは中国語の観念で来ているだけです。聖書っていうのは、僕から日本語や中国語で書いているというふうに錯覚している人が非常に多いわけですね。平和というと、戦争ない状態。実はこれ、中国語で書いてないわけです。そういうふうに、非常にこの重要な言葉においては、元の言葉の意味を知らない限りは、まあ、また違った言語にされた、移された言葉で考えてしまうということです。単に戦争がないという平和を告げたんじゃないわけなんですね。神様の力によって本当にコンプリート満たされた状態、完全な状態、そういったものがあるんだということを、これを告げたということです。で、それはこのあなたの神、神様こそは本当に王としてご支配されていると。バビロンの王でもアッシリアの王でもその他のいろんなものや軍事力ではないと。これは今も私たちに本当の意味の良い知らせ、ここにあるということですね。これは何千年も続いてきた良い知らせなわけです。これと反対が軍事力が支配している。これは悪い知らせですね。でも一般の新聞論調とか見たらそういうことばっかりです。今尖閣諸島どうのこうのとか言ってですね、もう本当に昔だったらあれ戦争になってるかもしれないですね。全体として非常に険悪な状況になってきますが、相手がやったからこっちも同じことやろうと、そういうふうに相手が島上陸したらこっちも島上陸と、そういうふうなやり方どんどんエスカレートして一体どうなのかということですね。昔はそれで、右翼的な人とか自分の地位を求める人が爆破したりどっかですね、そんで相手がしてやったんだと言って戦争を仕掛けていったことがあります。そういうふうにですね、現代では武力とか軍事力、いろんなもの、そういったものが支配をしているというふうに思って、でそんなものがですね、実は悪い知らせなんですよね。 で悪い知らせが満ちておる。でそんなものばかりだと思う。あるいは政治的良い知らせっていうのはオリンピック、オリンピックで金メダルをもらったといっても、これもまたですね、お金が非常に背後を全部支配しているとすぐに分かりますね。飢えた国がですね、一体なぜ何年間も5年も10年も子供の時からですね、例えば卓球ばっかりできるのかと、外国まで就業したり、金持ちの国だからですね、食事すらできない国がどうして卓球やバドミントンにですね、毎日毎日何年間も膨大に火を使って立派なコーチを雇ってできるかということです。それは金持ちのスポーツだからです。まあ、そういうことを考えて分かりますように、非常にあの放送権料莫大な費用がかかっている。設置、東京都が誘致するとそれとか100何億円も使ったとかですね、とにかくもうああいう大規模な祭典になりますとものすごい費用。ギリシャがああいうふうに今非常に世界で注目された窮地に陥ったのは、ギリシャのアテネオリンピックで莫大な金を使いすぎたということも一つの理由だとも言われているぐらいです。まあ、そういうふうにですね、オリンピックの良いニュースといえども、背後を見てみたらお金の問題が絡んでいるということなんですね。色濃く、その他スポーツに限らずいろんな芸能なんでもですね、非常にこの一番になったなんとかになったということは、しばしばそういうことが結びついているわけです。時期にそれは悪いニュースだということもあります。そういうようなことでですね、ロケットの技術が開発されたと、これは素晴らしいと、この軍事に使うというようなことですね。良いニュースであるものはもう常に悪いニュースと結びついてくるということがあるわけです。まあ、そういうことで、この世の良いニュースのようなものは本当に儚いし、ほんの一部の人のためということですね。今言ったようにオリンピックで金メダル何十個もらおうがですね、アメリカやら日本やらそういうソ連中国やらものすごい金を注ぎ込む国がもらう当たり前の話です。それを一般貧しい国、テレビもない国、どうしてそれを喜びのニュースと迎えることができようかということですね。食い物すらないんだからテレビなんかあるはずがないわけです。まあ、そういうことで日本人がですね、ああいうふうに熱狂して喜ぶということは本当に、まあ言った貧しい国から見たら全く無意味なことなんです。良いニュースでも何でもないということなんです。そういうことで、あるほんの一握りの人に良いニュースであっても、ほとんどの人にとっては何でもないということになります。ところが聖書でいう良いニュースというのはですね、どんな苦しいことがあって混乱があって国が滅ぶようとも何がしようとも、あ、神様が浮かび上がってくるんだと、これは貧しい国ほどある意味ではですね、良いニュースになるんです。豊かな国もですね、あ、こんな豊かさよりもっと別のものがあるというふうに豊かさのただ中で思い知らされている人も、日本でもアメリカの豊かな国でいっぱいおるわけです。ああいういじめにしてもですね、さまざまな自殺の問題はどうのこうのとしても、ですからこういうふうにですね、あ、神様が王である、王となれた、要するに完全にご支配なさっているということは、いついかなる時代でもどんな貧しい人でも豊かな人でも共通の良い知らせになるということですね。そしてその神様によって私たちのいろんなものが満たされると、この平和ということですね。イエス・キリスト様だから私の平和をあげようと最後の晩餐で言ったわけです。あれ見てもすぐに分かりますよね。戦争がない状、私の戦争がない状をあげようなんて言ったんではありえないわけです。イエス・キリスト様は霊的に本当に完全に満たされた状態を持ってそれをあげようと言われたわけです。はい。まあ、こういうふうにですね、今日のマスコミ、新聞、テレビとかいろんなものが伝えようとする良き知らせと、聖書がこういうふうに何千年も前から言っている良き知らせが全く違うものがあると。だからこの世の、まあ、いろんな意味の良い知らせというのは、これはそれなりにですね、一部の人の意味は、まあ、それはそれでいいわけですね。例えば子供が生まれたとかですね、進学行ったとか会社行ったとか病気が治ったとか、本当に嬉しい良い知らせなわけです。当初だけど他の人には及ばないわけです。まあ、そういうものですね、まあ、結婚したとか赤ちゃんが生まれたとかどうこういうこともですね、そういう結婚も、まあ、どうしてもできない、あるいは赤ちゃんもどうしても生まれないということもたくさんおる。そういう人にとっては別に良い知らせはないということもなりますね。そういうふうにこの世の良い知らせはごく一部の当事者には良い知らせであっても、しかもそれは長続きしない。聖書でいう良い知らせはありとあらゆる人に開かれた良い知らせだと。 そしてこういう意味のですね、神様こそがご支配なさってるんだというこの簡潔なことが、あらゆる良い知らせの核心にあるんだと。だからこれはこの他にもいろいろ出てくるわけですが、その一部だけを挙げておきますね。こういったことは短い言葉でこういう深い真理を凝縮させるのは詩編の中に多いわけですね。詩編の例えば96編の実節、詩編の96編の実節です。この96編の実節見たですね、国々に触れていえ主こそ王なりと、この一言ですね。これはですね、ユダヤ民族とか特定の民族の問題でないと、聖書と言われている愛と真実な神様、正義の神様こそですね、それこそ王な、要するに王というのは支配されているという意味なんです。これはもう全世界にとって共通の最も大事なことだからこそ世界に触れていると。で、ここもですね、そのような種が悪をも、だから当然支配されて、人間に深い危害を与える悪を裁かれる。ということが出てくる。で、ここにも、このことが非常に大きな喜びだっていうのが11、12でも書いてあります。天を喜べ、地を喜べと、海と底に満ち漏れ、これは本当に大きな喜びなんだと、このことがはっきり分かったらですね、私たちいろいろ心配したり不安になる、みんなこのことが心の中から薄れていくからですね。神様知らない人でなくて、何かこう別の人間、別の組織、別の国、武力、権力、何か知らない人でないかと思うから不安になってくるわけです。そういうことで、国家のああいう問題になったら、以前の戦場はさっきも言ったように、曲がった人たちがですね、武力でもって相手に戦争をけしかけて、そして相手もやり返すと、そしてもう何千万という人が第二次世界大戦で死んでしまったわけですね。その領土ちょこっと取られてもですね、何千万と死んだりすればはるかにいいことですよね。そういうふうなことを、考えて、すぐということをしないとですね、そういう本当に大きなことになっていくわけです。ともかくそういうことですね。この主こそ王ということは非常に重要な問題です。で、それは97編にも書いてあります。この96編の最後もさっき言ったことですね。主が来られる。混乱と様々な問題があっても主こそ王だ、本当にご支配なさっているということを霊的にはっきり分かる場合には神様が大きく浮かび上がってくるんだと。で、このことこそ本当に一番大きな、誰にとっても喜ばしいことなので、全地に呼びかけているということですね。一部の人だけの喜びではない。そういう意味でこの聖書というのはいつもですね、非常に本意味で細やかな配慮で、貧しい人も食べられない人も病気の人も孤独な人もどんな人でもが喜べるような問題を提示してあるということが、分かるということなんですね。で、私たちとしては本当にこうだと、なかなか分からないという人もまずこうだと信じるということですね。実際は悪が支配したんではなく、本当は神様ご支配ですね、神様王なんだと、そのことを信じていくと、だんだんとそれが示されてくる。そしてこの良い知らせは、実は新約聖書でイエスが言われたあの良い知らせと基本的にそのままつながっている。これも言語の知識がちょっといることでありますが、マタイの福音書でイエスが宣教の一番最初にどんなことを言われたか、これはマタイの福音書の4章の17節ですね。 イエスが良き知らせ、福音を伝える、その非常に凝縮された表現がマタイの4章の17にあるわけです。マタイ福音書ですね、新約聖書の方の5ページです。このマタイ新約聖書の5ページのマタイの4章の17、ただ一言でまとめてあるんです。悔い改め、要するに神様の方に方向転換をしなさいと。天の国とありますが、これは天は神、神の国、国というのが、またこれがですね、ギリシャ語とこのいわゆるこの国という漢字は中国語なんですけど、これとは違うんですよね。これは前から何度も言ってますが、国はバスレイヤで、バシリウス、王という言葉が作られているわけです。神の国、神の王としてのご支配はすぐそこに来てるんだと言ってるわけです。ですね。それにキリストが言ったこの福音のエッセンスも、やはりですね、もうそこに神様の王としての支配、国というのはバシレイヤですね、バシリウス、王という言葉が作られて、王の支配と。というふうにですね、本当に霊的に私たちが引き上げられた時には、あ、神様のご支配がどんな悪と困難の中でもまさにここにあるんだと。今日のところですね、身はここにあると。そういうことが分かるようになるということなんですね。そういう意味で、私たちは、神様はそこにある、今も王としてご支配なさってるから、身近な小さなとこからでもですね、福音を汲み取ることができる。今日はたくさん雨が降って風もあったものだから、夕焼けがひときわ綺麗だったんですね。私、東から西に向かってずっと非常に鮮やかな色とりどりの、そして東の方にも赤色の、夕焼けというのは西だけじゃなくて東の方にもですね、沈むかけている太陽からの光線で、東の方の方も赤、綺麗な色で、西の方も東の方も、そうしたことも良き知らせなんです。ですね。そういう美しい神様のこんなに清い美しいものだと、あるいは雄大ないろんなものもみんなですね、あるいは小さな花も、そうしたものも神はこういう繊細なものですよっていう、神様はいろんなことを通して良き知らせを我々にこう知らせておるわけですね。聖書の中だけではなくて、神様が作ったもの、いろんなもの、そういう意味、取り方によっていろんなものはみんなよく知らせとして、受け取ることができるようになるんですね。悪いことのみ見えても、その背後に神様がおられるんだったら、何かそれを用いて良いことを起こさせるんだというように、受け取っている、ということができます。そういうふうなことですね。何でもない、例えば夜の夕飯の食事、食事食べられる、これも食事なんですよっていうこと、これ良い知らせですよね。食事がない人たちもある、これも神様がくださった良い知らせだ、食事ができるんだと、食事の時間ですよって、当たり前のようなことでも、まあ、そういうふうに受け取る方によっていろんな日常的なことも神様を本当に信じたら良き知らせになるということですよね。そういうことで今日のところ私たちの生活と結びつけてですね、受け止めたいと思ったわけです。はい、以上です。